ーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今月は押尾先生です、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
先生、うん、なんでそんな黒いんですか？
ゴルフですはい、
もう即答で、
はい、今年はコロナの影響で、はい、ほとんど会合やら何やら、うん、全てが、キャンセルになってしまっていますので、はい、週末ほぼゴルフです。密にならないような
運動を兼ねて、
そういう過ごし方をしてますので。
いや、もともとが割とね色白なはずなのに、はい、なんかすっごいあれと思うぐらい。
そうですか、
うん、
かなり日焼け止めは塗ってるんですが
黒い、
はい、
いや焼けやすいんですね。
いや焼けてもすぐ冷めちゃうタイプなんですけどね。
あ、そっか、うん、私も一緒です。
熱しやすく冷めやすい。
あ、そうなんだでも野球は冷めてないですよね。
野球は冷めてないですよ。もう今も野球見てます。
そうなんですよ。さっきから
今収録なしであれですけれども、生放送の
どうですか今年は。
いやもう微妙です ね本当に。
コンサドーレもそうですよね。
そうですね。
なんか落ち着かないですよね、
うん、なんだろう、調子が上がってきたと思ってもなかなか波に乗れない。ずるずる落ちるかと思えばなんとか踏ん張る。
そうでもない、
うん、微妙です。
この収録のあと、うん、木曜日の朝は丸山先生とファイターズの話が出てくんで、はいはいはい、先生なんて言うかなと思って、
うん、今やってる試合を、
はい、
この番組の前に解説するわけです。
そうですね
不思議なもんですけれども。
そうですね、
はい、
さあ最近お口の匂いだとか、うん、それから某知事 のうがい薬の話とか、はいはい、それを聞くたびに、うん、うんって思うのが、はい、いやこれはいっぱい歯磨きすりゃいい話じゃないって思ってるんですけど、うん、それって正解ですよ、うん、大丈夫でしょ。
その通りなんですよ、
うん、
某知事のイソジンっていうお話もですね、別にイソジン使う必要ないんですよ、
はい、
はっきり言って、
うん、
というのもですね、イソジンっていうのはその殺菌能力はすごいんですよね、
うんうん、
でお口の中の菌をいっぱいやっつけてはくれるんですけれども、本来良いは働きをする、まあ、腸内細菌でもそうですけれども、うん、善玉菌みたいなのがあるじゃないですか、うん、お口の中にあってもそのいい働きをしている消化の、うん、手助けをしてくれるような菌っていうのもいますので、
うん、
そういうやつらもやっつけてしまうことになるんですよね。で一時的に感染を予防するためには非常に効果的なんですけれども、うん、ずっと長い目で見てイソジンばっかりうがいしてるとお口の中あまりにも
無菌状態、
そう無菌まではいかないんですけれども、ちょっと抵抗力がなくなってくる可能性があるんですよね、うん、外からのもので、
はい、
頼りにしてますと、
はい、
自分でこの免疫力を高めるという効果がなくなってくる可能性があるので、あんまりね長期にわたって使うのはどうかなと。だったらも
う
普段歯磨きしっかりしてお口の中のメンテナンスをしっかりされた方が、
はい、
より効果的で健康的ではないかなっていう気はしますけれども。
あとあれですよね、歯磨きも最後の仕上げに、うん、ペースト、歯磨きペースト使って、で軽くうがいしたら、
そうですね、
それだけでも代用効果ありますよね、
うん、歯磨き粉の中にはその殺菌成分も入っているものもありますのでね、うん、しかもやっぱりフッ素が入っているものもほとんどですので、うん、根元その歯茎が下がって年齢とともに歯茎が下がって、むき出しになった根元っていうのはどうしても虫歯になりやすかったり汚れたまりやすいので、そこにフッ素が加わるとそこの部分の虫歯予防にも非常に効果的になってきますのでね、
うん、はい、あとマスクしてる時間が長いと、うん、自分の口臭が気になるんですよね。
ああ、なるほどね。でもそれはまあ例えば臭いものを食べたら、
うん、
匂うのはしょうがないんですよ。
ほう、
ただそれは時間が経てば消えるもの、
うん、
でも汚れがついていて臭いと、
うん、
それは時間が経っても消えないので、
うん、
原因自体がその歯茎の炎症にあることが結構多いかもしれないので、
うん、
はい、それはきちんとした歯ブラシ、あとはやっぱり歯医者さんに行ってきちんとメンテナンス見てもらって、処置するべきところはしてもらった方が、いいかもしれないですね。
え、先生、他人に鼻の頭ペロンと舐められたら超臭いじゃないですか。あれも？
え？
え？
え？あの他人に？
そう、臭い臭いの毛。
鼻の頭舐められることがあるんですか？
え、ないですか？
え、誰が舐めるんですか？
奥様とか子供さんとか。
いや、子供も。
臭い臭いの毛。嘘。
そんなことする？
うん。されたことないですか？
いや、あるかもしれないけど、あまりそんなに非日常的なものかな。
そうか。臭い臭いの系もそうなのかなと思って。
そんな臭い臭いなの？
うん、臭い。
いやー。なんとも言い難い答えようのない質問で
困られちゃった
困りました
さん。じゃあ次続いて、今日先生が持ってきた
寝てってもう寝てしまうんですか。
寝ていきましょう、はい。虫歯になりやすい、なりにくいがあった原因と対処法って、え、そうなんですか？
あのお口の中やっぱりね、虫歯になりやすい人、なりにくい、にくい人います。
私子供の頃全然ならなかったんですよ、
うん。
大人になってから、えっていうぐらい虫歯だらけになっちゃったんです。
環境が変わったとか。
あ、なっ、変わった、
うん。そういうのは結構要因の一つですね。
あ、そうなんですか。
あとですね、お付き合いしてる人、結婚した相手の人、うん、お口の中が汚いっていうと、
あるかも。
結構あの、
だから臭い臭いの毛ですよ。
あ、そこで臭い臭いけど。
タバコ吸う人、
あ、タバコ吸う人はやっぱりね、虫歯、歯周病すごくなりやすいんですよ、
うん、
うん。お口の中、その虫歯をいっぱい持ってる人、歯周病を持ってる人と常に接していたり、はい、一緒にご飯を食べる機会が多かったりすると、
うん、
基本的にあの虫歯や歯周病っていうのは感染症ですから、
はい、
細菌による感染症ですから、
はい、
そこからあの菌がいっぱい移住してくるわけですね。
いや、移住先に選ばれてしまう、う
ん、そうなんです。そうすると居心地がいいなと住み着いてしまいますと、
うん、
いろいろと不都合が起きてくるわけです、
はい。なるほど、そうか。で、じゃあ虫歯になりやすい要素って何なんですか？
虫歯になりやすい要素、まずはですね、
うん、
歯磨きしてますかって言って、いや、じゃあ歯磨きしてますよ、きちんと、うん、って、いつも歯磨きしてるのになんで虫歯になるんだろうなっていう人、うん、何分、まずね、時間、何分歯磨きしてますかって、
うん、
ほとんどの人がね、1分もしてないと思います。
はい、
うん。前にも、というか、毎回いろいろな、この番組でもいろいろ、虫歯予防、歯磨きのやり方、ご説明させてもらってますけど、きちんと汚れを落とそうと思うと、
うん、
最低でも10分、15分、平気でかかってしまうんですよね、1回の 歯磨きで。
はい。
それを、1分も磨かずに毎日歯磨きしてるというのはいかがなものかなと、うん、きちんとした歯磨き方法をまずはそういう人たちっていうのは教わったことはないし、理解をしていない方々が多いんではないかと、うん、
はい、
うん。毎食毎食ね、そんな15分も歯ブラシしろって毎食をやれとは言いませんけれども、はい、1日1回だけでも、夜時間がある時だけれども、うん、だけでもあのテレビでも見ながら、お風呂に入りながらでもいいです。歯磨き粉をつけずにシャカシャカシャカシャカ一本一本丁寧に、細かい振動をさせながら、うん、あのブラッシングしていくと結構汚れは、有効に落とすことができます。それでも完全に落としきることは難しいんですよね。
そうなんですね。
それプラスデンタルフロスであったり、はい、歯間ブラシであったり、
はい、
補助的なものを使うともっと効果が上がります、
う
ん。さらにやっぱりあの定期的な、メンテナンスで歯医者さんに行って、うん、手の届かないところこびりついて取れなくなってしまった汚れを落としてもらうと、
うん、
それぐらい徹底して、うん、いや歯磨きやってますよ、それでも虫歯になるんだよっていうんだったら、
はい、
あのしょうがないかもしれないです、うん。いやこれだけ努力されてるのにどうしてでしょうねっていうことになるんですけれど、多分それぐらいやってる方はそんなに簡単に虫歯にはならないですし、うん、歯周病も進行はしないはずなんですよね、
はい、はい
はい。
その他は、
その他、まずだから、 口の中のばい菌が多い人、
はい、
つまりもうさっきの話にもつながりますけれども、いい加減な歯ブラシでやってるよって言っても全然磨けてなくて磨き残しが多かったりすると、
うん、
やっぱり、口の中の菌はどんどんどんどん増殖していきます、
はい、
清潔にしてる方でもですね1000億個とかそれぐらいの菌が常にお口の中に、住み着いてるわけですね、うん、汚い方にとってはですね4000億とか6000億、場合によっては1兆個、
うわ
1兆ですよ1兆、国の国家予算じゃないんですけどね、それぐらいの菌がですね、お口の中にいます。これこう前にもというか何回も言ってますけど、はい、お尻の穴肛門の菌の数よりもはるかに多いですから、
いやなるほど、菌の数が多い、はい、
そう、
あとね歯の質が弱いとかいうのもあるんですか、
まあ、これはね生まれつきやっぱり、体質もあります、
うん、
非常にねその歯の表面のエナメル質という、表側の部分が脆い方、うん、虫歯になりやすい方っていうのはどうしてもいるんですけれども、
はい、
これはですね小さい頃からフッ素のブクブクうがいをすることで、
はい、
改善はできます、
はい、ブクブクうがい、
はい、大人になってからちょっともうちょっと遅いかもしれないですけど、
子供のうちなんですね、
そうです、これはもうね小さいうちからもう幼稚園ぐらいから小学校そして中学校ぐらいまで続ける、はい、持続させるということが非常に重要です。
今子供さんいらっしゃる方はね、ちょっと今が大事ということで、
そうなんですよね、今学校でほとんどのとこ幼稚園保育所、うん、学校でもね今やってるところが多いのでね、
はい、その他
あとはですね唾、
唾液臭い臭いの毛、
臭い臭いの毛をやる唾液は多分ネバネバしてたんじゃないかと思いますけれども、どちらかというとそのサラサラした唾液っていうのは、うん、菌の増殖が少ないんですよ、というよりも菌を洗い流してくれる清掃効果、うん、お掃除をしてくれる効果、殺菌効果も、うん、高いんです。
じゃああれだ、美味しそうなものを見てボトッと落ちる菌唾液はそうでもないんだ、サラサラしてる、うん、
まあまあまあネバネバしたなんて言うんでしょう、粘り気の強いドロリとしたような唾液、
どんな唾液
これがね非常に、菌を停滞させやすい唾液なので、で、まあ、それを改善するためにそのベロを大きく動かしたり、うん、口の周りをマッサージしたりする、うんうん、その唾液腺と呼ばれる部分、はい、お口の中にその唾の出る穴があるんですけれども、うん、その辺を刺激してあげることね、
うん、
結構改善されることもあります。この辺はね、はい、詳しいことはやっぱりね歯医者さん行って聞いてみた方がいいかもしれないですけれどもね、
うん、はい、他ありますか先生。
あとはですね食べる時間が長い人、
耳が痛い
とにかくダラダラダラダラ食べ続ける人、
いつも食べてる、
やっぱりねきちんきちんと毎食3度3度時間を定期的に決めて、まあその時は多少ダラダラしてもいいと思います。ただその食事と食事の間の間食ですよね。
それはやめ
れない。その間食をまたダラダラダラダラ、それは一番ねやっちゃいけないです。
ひどい時なんかコップに麦チョコ入れてそれを一粒一粒ずっと食べてる。
ダメです。
はあ。
本当にねお口の中ってそのペーハーっていうのがあって、酸性アルカリ性、はい、それのペーハーが常に、やっぱり上がったり下がったり、しますので、うん、虫歯になりやすいペーハーっていうのがあるんですけれども、うんうん、酸性が強いとどうしてもやっぱり、菌の働きが活発になって虫歯になりやすくなってきますと、で、うん、それは物を食べてるとどうしてもなりやすいんです。でも食事してるとその pH が上がって、でもまたすぐ終わってしばらくすると下がるっていう、はい、そのリズムの繰り返しなので、下がったら下がる、勝手にほっとけば下がってしまうものなので、ただ、はい、下がる前にまた次のものを入れると今度は
だって食べてなくても甘いもの飲んじゃってるもん ダラダラと。あ、
それもダメですね。
ずっと
特に甘いもん、できれば無糖のもの、お茶とかね、
飲んだ気しなくてね。
いやいや飲んでます気はしなくても飲んでるんですよ。
飲んだ気しなくてね、甘いもの飲みますね。
それもかなり
かなり
かなり、甘いものを口の中に、含むことがやっぱり虫歯の原因になりますよね。
そうなんですね。ガムは？
ガムはですね、お砂糖の入ってるガムはちょっと、あまり良くないんですけれども、まあ、最近結構そのキシリトールですとか無糖のガムですね、はい、シュガーレスと呼ばれるやつ、そういうものに関しては噛むことによって唾液がいっぱい出るんですよ、唾がいっぱい出る。さっきも言ったようにその唾液、唾には、お口の中の洗浄効果、そして、ばい菌をやっつける殺菌効果も多いので、よく噛むことは非常に有効なので、まあ、そういうお砂糖の入ってないものをガムを、ただずっとガムばっかり噛み続けてるのも、
はい、
やっぱりいくらお砂糖入ってないからといって、
あ、そっか、
それもあまり良くないとは思います。
お口の中の休憩させてあげる時間も大事ってこと？
そうなんです。さっき言ったようなペーハーの上がる下がるの時間をきちんとメリハリをつけてあげるっていうのは非常に大切なことですね。
なるほど、なかなかダラダラ食いをやめようっていうのがこれができなくて、ダラダラダラダラ食べちゃうんですよね。
それが一番問題ですね。
そっか。ということで、どういうお口の中が虫歯ができやすいか分かったかと思いますので、
分かったかと思いますので
、皆さん特にお子さんね、お口の中ちょっと気をつけてあげてください、歯は一生もんですからね、
そしてこのやっぱりコロナの、今こういう時期はどうしてもお口の中の感染症、お口の中からの感染症ですね、防ぐためインフルエンザの時もそうですけれども、やっぱりお口の中清潔に保っておくと、外から感染するリスクがかなり下がります、でお年寄りなんかがそのどうしてもそのコロナで、時間大丈夫？
はい、大丈夫です。
死亡率っていうかその重症化しやすいっていうのは、もともとやっぱりお口の中がね、年齢を取ってくると乾きやすいんですよ。
わかる、だんだんと乾くようになってきた
それで病気を持っていたり、基礎疾患がある方っていうのは感染に弱い、リスクが非常に高くなる、抵抗力が弱まるからですね。でそういう人たちというのは誤嚥性肺炎って聞いたことありますよね。
もう私ね、多分ね私が死ぬのはそれだと思う、
とにかくですね、飲み込んで胃に入ってしまえば全然問題ないんです。
そうなんですよ。
ばい菌も胃に入ってしまえばそんな悪さはしないんですけれども、間違って気管の方に行ってしまう。
そうなんですよ、よくそれでむせるんですよ。
そう、若い人はだってたらこれはそんなにないんですよね。気管がパッと閉じて異物を入れないような作用があるんですけれども、ちょっとやっぱ年齢重ねたり基礎の疾患がある方っていうのはどうしてもその辺の弱い部分に、ちょっと気管から食べ物、飲み物一緒に菌が入り込んで肺の中に入ってしまうことがあります。
めっちゃよくむせてるもん、
いわゆる誤嚥性肺炎、こういうことでやっぱり重症化しやすい、なのでやっぱり高齢者がそのコロナでも重症化しやすいっていうのはそういう部分にあるんですね。だから普段からお口の中を清潔に保っていれば多少誤嚥してもですね、肺の方に間違って入ったとしても菌が少なければそんなに悪さしないんですよ、ただお口の中がやっぱり乾いていたり菌の住みやすい環境だったりする方がそういう状況になった場合に、一気に重症化と、
そっか。
なので常にお口の中は清潔に保つこと、これが感染症予防の、第一歩だと思っております。
私も誤嚥性やりやすいので、むせやすいので、ちょっと口の中きれいにして、菌がいっても大丈夫なように心がけたいと思います。
心がけてください、
ということで、今日は押尾先生に臭い臭いの経を教えました。
臭い臭い
ありがとうございました。
ありがとうございます。